ミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山市防災対策課の林正文さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この防災コミュニティも今回が最終回になってしまいましたので、まあ、総括ということで、まあ、今回は防災対策課さんからのお話をお伺いしようと思いお呼びいたしました。まずはですね、最近のトピックスといいますかね、最近行われたことをぜひご紹介いただきたいと思うんですけれども、どんなことがおありでしたでしょうか。
はい、一番最近のお話としましては、2月16日に、マリエさん、駅前のマリエ富山さんと、洪水時にですね、緊急避難場所として使用させていただくための協定の方を締結させていただきました。
おー、こういったものはやはりその協定を結ぶべきなんですか。
はい、そうですね。まずは住民の皆様にですね、洪水時にはこういった場所に避難してくださいと、市として広報するためにはやはりその施設さんの同意というのをいただかないといけないので、そういった際に、協定を締結させていただきまして、もし起こった時の役割分担などを決めさせていただいております。
そうですか。大きな建物ですのでね、やはり上の方に上の方にっていうふうに避難もしやすいんじゃないかなと思いますけれども、他にもそういった協定は結んでらっしゃる場所があるんですよね。
はい、そうですね。通常はですね、公共施設、小学校ですとか中学校ですとか、その他の、市の施設などを緊急避難場所にしていたんですけれども、やはりですね、近年洪水等の被害が増えていることなどもありまして、民間の施設さんにも洪水時の緊急避難場所として使用させてほしいということで募集をかけましたところ、平成29年昨年のですね3月に、呉服の方にあります富山トヨペットさん、才能病院さんに登録いただきまして、今年のですねマリエ富山さんはこれに引き続いて3カ所目の指定となっております。
そうですか。そういった皆さんからぜひうち使ってくださいっていうお声があるっていうのはありがたいことですよね。
はい、大変ありがたいお話で、今回もマリエ富山さんの方からですね、こういう募集の見たので、もしよかったらということでお話しいただきました。
そうですか。実際にわーっと人が来てしまって、対応ができないとか、そのお店だったりですとかね、それで病院がびっくりしてしまうっていうことがやっぱりあってはいけませんもんね。
そうですね。決してですね、この市と協定を結んでいないから逃げちゃダメだとか、そういうことではないんですけれども、事前にこういう協定を結ぶことで、例えば、市の方で緊急、避難情報ですね、避難準備情報とか避難勧告といったような情報を出したときに、こういう協定先の施設には、こういう避難情報を出したので開いてくださいと、要するに施設側の方も準備ができますし、施設さんの方に災害が起こったときのために事前に準備していただく心構えだったり、準備というもの、あとこちらとしても緊急連絡先ですね、夜間ですとか営業時間外に、こういったものを開設するところもありますので、こういった協定を結ぶことでですね、我々としても顔の見える関係を築いて、かつ、そういった夜間ですとかですね、緊急時の場合にすぐに開けれるような体制を取れるということで、引き続き、民間施設さんのご協力をお願いしたいと、登録の方をぜひしていきたいなと考えております。
そうですか。確かに、災害はね、いつ起こるか分かりませんので、それが夜中だったりもするかもしれませんし、もう朝方かもしれませんし、お店などがね、開いてる時間とは限りませんけれども、そういったまた準備もしていただけるということで、一つまた安心材料にもなるということかもしれませんね。はい、どうでしょうか。今後もそういった企業さん募集していかれるということですけれども、広報などにまた掲載されるということですか。
は
い、
そうですね。広報では毎年募集の案内 を掲載させていただいておりまして、かつですね、今後国の方でですね、今まで150年に一度ほどの規模の洪水を想定していたんですけれども、今後は鬼怒川の決壊などを受けまして、1000年に一度の 想定でハザードマップを作りなさいとかそういう方針があるものですから、市としてもですね、
はい、
やはり富山の場合常願寺川と神通川、1000年に一度ぐらいの規模の想定をしますとまさに逃げる場所が今までの公共施設だけでは足りなくなってくるということが考えられますので、それに合わせてですね民間施設さんの方にもですね引き続き、こういう緊急避難場所の指定についてご協力をお願いしていきたいと考えております。
そうですか。ではぜひと思われる企業の皆様ぜひまたご連絡をお願いしたいですね。
はい、
はい、そして同じく2月ですけれども防災講演会がありましたね。
はい、こちらはですね2月9日に、富山国際会議場の方でですね、仙台市の地域防災リーダーをされている、大内様にご講演いただきました。こちらの講演ではですね東日本大震災ですとか宮城の方で集中豪雨があった際の体験談ですとか、こちらも被災地ということもありましてこちらの地域防災活動また、防災以外にもですね地域イベント等で顔の見える関係をどうやって築いているかというような、うん、お話について講演をいただきました。
はい、大内様女性の方ですごくはつらつとした素敵な方でしたけれども防災意識も、ね、地域の皆さん本当に高まっているんじゃないかなというふうにお話聞いて思いましたね。
はい、実際講演を受けていただいた自主防災組織の隊長さんなどからも大変好評いただきまして、
はい、
実際に、個別にですね自分たちの地域に講師で来てほしいとか、
うん、
そういうようなご相談というか連絡先を教えてほしいというお話もいただきまして大変皆様勉強になったとこんないろんな方法があるっていうのを知らなかったというようなお話をいただきましたので、大変有意義な講演だったというふうに考えております。この防災講演会については例年多数の皆様にご参加いただきましてその質問の中でもやはり普段、悩んでいることなども質問されておられまして、例えば地域の中で、配慮が必要な人の名簿作りですね、こういった地域の名簿作りは個人情報の関係で難しいんだけどとかですねそういったところを講師の方にですねどうしていますかという具体的な質問なんかも出ておりまして、皆様もそういう問題とか他の地域の、ことを共有できたという意味では大変有意義な講演だったのだかなと思っております。
そうですね、これが2月の9日に行われた防災講演会ということですね。はい、防災に対する講演会ということで言えばこの番組でもですねご出演いただいておりましたけれども富山県防災士会の皆さんの講演会というのも、もう割と頻繁にやっていらっしゃるので、
はい、
この富山市内でもねたくさんの講演会があると思いますから、
そうですね、はい、
ぜひご参加いただきたいですよね。
はい、実際こちらですね県の富山県防災士会という団体がございましてこれは防災士という、民間資格があるんですけれどもこの防災士の資格を持たれた方の、県の組織として、例えばですね自主防災組織を結成している団体でしたら市の方にですね防災講座の申し込み書というのをご提出いただきますと、市の方で県の防災士会さんとある程度日程調整をいたしましてですね、
はい、
そういう防災講座というものを仲介しております。やはり知識のある方にいろいろ図上訓練だとか自主防災組織の結成の仕方ですとかそういう訓練のことについて、座学として講演いただくこともできますし例えば避難所運営ゲームのようなああいう図上訓練、というものの、コーディネーターといいますか司会とかですね、はい、そういったことをお願いすることもできますのでぜひ自主防災組織を結成している、町内会長さんとかはまたお問い合わせいただければですねこういういろんな方法についてもご紹介できるかと思います。
そうですか、富山市さんの方にご連絡いただければ大丈夫なんですね。さあ、そしてもう一つ振り返っていただきたいと思いますが、こちらも毎年行われております総合防災訓練ですね。
はい、こちらはですね、今年度、昨年の9月に行った総合防災訓練は、県と合同で訓練を実施いたしまして、例年に比べてですね、会場の数ですとか、規模の方は大きなもので実施させていただきました。でその中でも、住民向けの訓練としましては新城小学校の方で、新城自主防災組織連合会とですね、合同で避難所開設運営訓練を実施いたしました。こちらは何かと言いますともともと 新庄地区の方で実施していた避難所開設運営訓練、まあ、これはですね、自治振興会が主体となって、逆にですね、例年行政ですとか学校に地元の住民の方が訓練の参加を依頼して地元でやっていた訓練、うん、これに対してですね、はい、我々の方でぜひとても熱心にやっておられる地区で、いい訓練なので一緒にやりましょうということになりまして、今回県の総合防災訓練の、一つの会場として実施させていただきました。
これはなかなかないことですよね。
そうですね、ちょっとご縁もありまして、はい、訓練を仕切っておられる事務局長さんと、ぜひ来年一緒にやりましょうとお話したところですね、快く引き受けていただきましたので、結果といたしましては市内の自主防災組織の方が、見学に来ていただけることになりまして、はい、市としては地元でやっている訓練は応援といいますか、フォローする形、行政ができることとしていろんな展示の団体さんだとか、消防の水消火器の体験コーナーですとか、そういったものを準備するのと一緒にですね、市内全域の自主防災組織の方にぜひ見学に来ませんかという形で、フォローを行ったところです。その時にですね、おかげさまで100名以上の、方がですね、訓練を見学に来られたということで、我々が思った以上にこう関心が高いテーマだったんだなということを感じました。
そうですね、例えばこの訓練の中ではどういったことが行われたんですかね。
はい、まずですね、こちら新庄地区の場合ですと、各町内会単位でまず安否確認をした上で、避難所である小学校の方にまず避難してきていただくと、
はい、
で避難してきていただいた住民の方はまず避難所である体育館に入る前に、ですね、リアカーとか車椅子とかこういったものを使ってで、お互いがお互いを乗せ合ってですね、要するに配慮が必要な方をどう運ぶかということを体験する訓練を実施いたしました。
はい、
これもですね、この総合防災訓練の前に新庄の住民の方が施設の方と合同で訓練をしまして、もし急な水害があったときに、施設の中の入所者の方をいかに2階に職員の方と施設の職員の方と協力して、避難させるかという訓練を実際にしたんですが、
はい、
その中でやはり車椅子に実際に乗ってみると、やはりこう車椅子を動かすスピードだとか、あと急に方向転換すると怖いだとか、
はい、
やっぱりですね、乗ってみないとわからないことがあるということからですね、こういう訓練を実施したような経緯がございます。
そうですか、自分の身をもって体験してみるっていうこの大切さですよね。
はい、会場に入る前からこういった訓練を取り組んでみたりですね、その他にも地震体験者ですとか、水消火器の消火訓練ですとか、楽しみながらですね、こういう防災についての知識について触れていただいたということがあります。また、やはりですね、避難所に入ってきた時にはどうしてもどういった方々が避難してきたかということを後でまたしっかり確認をする必要があるんですけれども、新庄地区の優れていたところは、その避難所の受付を住民自ら進んでやっていただくような形になっていると、
はい、
行政の職員が後から来て、どなたが避難してきたかということではなくて、まず住民の皆様の方で率先してですね、どの地区からどういった方が避難してきたかというのを地区別に受付をして避難所に避難してきていただくというような手順をしておられたので、大変皆様に参考になったのかなと思っております。
そうですね、ましてや新庄地区住民の皆さんも多いですし、本当に広い地区になりますので、住民一人一人のそういった心がけですとか、また訓練に参加しようとか、そういった思いっていうのが大事になってくるんでしょうね。
そうですね、いざ自分がしていないことを災害時に急にやれと言われても、とっさのことっていうのはできませんので、
はい、
こういう訓練をですね、毎年地元でしておられると、行政でやる総合防災訓練っていうのは毎年同じ場所でやるわけではありませんので、やはり地域で定期的にそういう避難所の開設訓練をしていただくというのは大変、重要なことでもありますし、その訓練に皆様が参加していただくことで、自治振興会の役員の方と実際避難に参加された住民の方とも顔の見える関係ですとか、
ね、
災害の時にはこういうふうに逃げるんだということを実体験していただくと ということは非常に大事なのかなと思っております。
はい、こちら訓練場所が小学校ということで、この新庄小学校さんも、まあ、協力してくださってるってことですかね。
はい、校長先生の方にもご協力いただきまして、やはり避難所の開設の時には、施設の安全をまず確認をしてから住民の方を入れましょうとか、うん、そういったまあ打ち合わせもした上でですね、避難所を開設するような流れで訓練をしておりました。
そうですか。ね、100名以上の方が見学に来られたということはありましたけれども、参考になったんじゃないかなと思いますよね。
はい、実際ですね、まあ、我々も訓練が終わった後、参加していただいた、参加者の方にアンケートをお送りいたしまして、
はい、
まあ、そのアンケートの結果の方を見ますと、実施公開単位、まあ、学校の小学校の校区単位でやはりこう避難時訓練はするべきだと、うん、した方がいいということで大変参考になったというような反応といいますか、ご回答をいただいております。またやはり体験コーナーですとか展示コーナーっていうものについても、こういったものが防災グッズがあるだとか、あと、災害時地震の時に逃げるときにはブレーカーを落とさないと火事になるとかですね、そういった豆知識といったものも関係者の展示コーナーで学ぶことができて大変良かったというようなことを聞いております。
そうですか、ね、どんどんこうやって地区地区での訓練が広がっていくといいですよね。
はい、そうですね、やっぱり何事もそうですけれども、上から押し付けられるといいますか、うん、誰かに押し付けられてやるっていうのは自分のやる気も起きませんし、なかなか広がっていかないと思いますので、
はい、
こういう熱心な地域の活動なんかを広めていくことで、ぜひ自分たちからやってみようと、
うん、
自分たちの身を守るために、やってみようというような形になっていけばいいのかなというふうに思っております。
そうですか。先ほどの防災講演会のその質問コーナーの中でも、避難行動についての質問ですよね。その体の不自由な方に対してはどうしたらいいでしょうかとか、あとそういった方がどこに住んでいらっしゃるかの把握っていうのが結構大変だっていう、まあ、そういったご意見もあったということでしたが、その辺どうですかね。市としては何かこんな名簿がありますよとか作ったらどうですかっていう、そういったことっていうのはお伝えされてますか。
はい、はい、市としては避難行動要支援者で、まあ、そういった方々と支援制度というものを、実施しております。というのも、まあ、一昔二昔なのかわからないですが、昔は地域の中でみんなが、領土なり、顔のわかる関係で、まあ、いざ何か大きな災害があったとしてもどこどこの誰々さんがいないということも把握できましたし、うん、
はい、
どこに、寝室があってとかですね、そういったような情報も地域で共有していたかと思うんですけれども、今の時代ですとなかなか近所の方も情報、名前ですとか、連絡先がわからないと、そういったことがあるかと思います。ましてや一人暮らしの方とか、本当に配慮が必要な人が自分の町内いるかどうかっていうこともわからない可能性があります。
うん、
そういったことからですね、こちらの市の方では避難行動要支援者の名簿というものを作成しておりまして、
はい、
でこちら実は 2通りあるんです。
はい、
何かと言いますと、市の方で、住民基本台帳ですとか、障害をお持ちの方の情報、あと要介護の重度の方の情報などを把握してますので、そういった方々を、住民票から抽出をいたしまして、約1万8000人ほど市の、基準に避難行動要請者としてですね、該当するだろうという方を把握はしております。
はい、
ただその情報っていうのはやはり個人情報でもありますし、
そうですね、
実際に災害が起こった時でないと、我々は避難支援等関係者と呼んでいるですね、まあ、町内会長さんだとか死亡災組織の隊長さん、民生委員さん、消防団の方っていう方々にはなかなか行政の情報として公表ができないと いう、うん、まあ、ちょっとジレンマがございます。
うん、そうですね、うん、はい、
で、やはりですね、そういう情報を地域の方に平時から災害が起こる前から知っていただいて、まあ、地域の防災力向上につなげていただくためにはですね、はい、その支援をしてほしい人自らが、まあ、情報提供していいというある程度同意をしていただかないといけないと、
はい、
そのために、まあ、避難行動要支援者支援制度という制度がございまして、申請書を1枚書いていただきましたら、こちらの市の方で名簿を作成して、その各地区ごと、うん、町内会単位でですね、町内会長さんですとか民生委員さんに、そういった名簿を配布すると。で、それを市が直接その方を見守って助けるというわけではないんですけれども、やはり地域の方にまず知っていただいて、そういう訓練とかに役立てていただくというような形を実施しております。実際ですね、東日本大震災ではやはりですね、高齢者の方、障害者の方っていうのは、健常の方に比べて、まあ、2倍以上ですね、被災したり、亡くなられたりとか、そういう確率が高いということもありました。またですね、行政の情報をですね、安否確認とかで情報を出そうとしても、どうしても個人情報の壁というものがありましたので、災害対策基本法という法律が改正されまして、まあ、災害時にはそういった情報提供ができるというふうに今現在はなっております。
うん、そうですか。なるべくね、そういったことは、お伝えしにくいな、したくないなという方はいらっしゃると思いますけれども、やはりもしもの時のことを考えますと、周りの方に、知っておいていただくとか、そういったことも大事になってくるかなと思いますので、またちょっと考えてみていただければいいですかね。
そうですね、我々としてもなかなかこれは自分の、ネガティブな情報といいますかね、知られたくない方もいらっしゃいますので、強制というお話ではなくて、はい、あくまで、家族がいらっしゃって必要ないという方もいらっしゃいます。
はい、
なのでできる限りこういった制度の趣旨だとか、防災についての必要性の観点から登録などしていただけたらと思っております。
はい、そしてまた皆様にご確認いただいて、でどこかに貼っておいていただくといいですかね。ハザードマップというのが富山市にもいろいろと作られていますので、こちらのご紹介もお願いできますか。
はい、現在市の方で発行しているハザードマップについては、地震、洪水、津波、土砂災害のハザードマップが出ております。でいずれについてもですね、市のホームページの方で、インターネット上で見ることができるようになっております。また、富山市の、ホームページのトップ画面の右側にインフォマップ富山というリンクが貼ってありまして、そちらの方から、実際にですね、ハザードマップそのものではないんですけれども、地図上に重ね合わせて、浸水がここまで来ますよとか、これぐらい揺れますよと色分けされたものを見ることができますので、そういったものも活用していただければいいのかなと思っております。
はい、こちらもですね、ご自身のお住まいの、地区でしたりとか、あとは職場ですとかね、自分に関係のするところを、いろいろと見ておくといいかもしれませんよね。
はい、そうですね、やはり、住んでいる場所が安全でも、例えば移動中ですとか、職場ですとか、そういう移動中になることもありますので、まずは、市内全域としてどのようなリスクがあるのかというのをまず知っていただくためには、ハザードマップをですね、一度ご確認いただければと思います。
このマップというのは更新みたいなこともあるんですか。
はい、現在更新が予定されているのが、津波と洪水のハザードマップになります。まず津波ですけれども、地震の想定については現在変更はないんですけれども、県の方が、国が調査を行った際に県が独自にしたものとちょっと違う断層の調査も国がしたということもありまして、
はい、
県がですね、昨年国の法定調査といいますか、法律に基づく調査をいたしまして、改めてですね、津波によってどれだけ浸水があるかということを示しましたので、今年もしくは今年度中にはですね、津波のハザードマップというものを新しく更新して、また皆様に配布をしていきたいと 考えております。で、今回富山市に関しましてはこの浸水の区域がですね、まあ、どちらかというと海側から陸地に向けてはそれほど影響はなかったんですけれども、はい、少しあの川の周辺、海沿いの川の周辺で川を遡上してこう横にといいますかね、川側からあの少し浸水域が、増えたところがございますので、現時点ではですね、あの県のホームページで津波の浸水区域というものが現在示されておりますので、最新のものはそちらで確認ができます、
はい、
で今後ですね、そういった情報をもとに県が、津波の、警戒区域、浸水警戒区域と、まあ、そういったものを定めた後にあの市の方でハザードマップを作成して配布というような流れになっております。
そうですか。出来上がった際には配布していただけるんですね。
はい、皆様の方に開封して、お知らせしたいと考えております。
そうですか。では今まで貼っていたものとこう貼り替えていただくということですね。
はい、はい、もう一つあの洪水ハザードマップになるんですけれども、
はい
はい、こちらがですね、あの実はあの鬼怒川の決壊を受けまして、国の方で、まあ、1000年に一度の雨にもあの対応した浸水想定で、避難を考えなさいということもありまして、今こちらも今見直し作業を進めておりますので、こちらも新しい、洪水のハザードマップができましたら皆様にお知らせしていきたいと考えております。
はい、こうやってお話聞いてまいりましたけれども、あの市の方でもいろいろとこう考えてくださって、いろんな制度ですとかね、いろんなものを作成してくださっていますので、あのいろんな情報を私たちは知ろうとしなければいけないなというふうに思いました。
はい、そうですね。まず、一番我々の方で難しいのは、皆様にまず知っていただく、もしくはそれについて情報を取ろうとしていただくというところが防災の分野一番難しいところでもありますので、まあ、こういった放送を機にですね、防災について何か調べてみようとか確認してみよう、できれば地域の防災訓練に参加してみようという形になっていただければと考えております。
ですね、あのブログとかツイッターもやってらっしゃいますもんね。
はい、そうですね。こういったブログやツイッターで、例えば訓練の日時ですとか講演会、また、大雨警報とかそういう気象警報などが出た場合にお知らせするようにしておりますので、またあの参考にですね見ていただければと思います。
はい、また登録できるものは登録しておくといいですよね。
はい、そうですね。あのその他ですね、富山市とあのヤフーと防災協定を締結しておりまして、ここ2年ほどですね毎年、緊急速報メールと、まあ、あの川の水位が上がったので、避難の準備をしてくださいという情報をあのお送りしたんですが、この情報というのはある程度危険な状態にならないと、送信されないものです。で、プッシュ通知といいまして、ご自身でメールアドレスを登録していただく、こういうヤフーの防災速報というものに登録していただきますと、大雨警報の情報ですとか、水位が上がってますよといった情報を持ちますので、こういった情報でですね事前に、もしかしたら危険なのかもと、あの逃げる準備をしないといけないのかもなということをですね事前に知っていただくことが一番あの大事かなと思っております。
そうですね、情報を得るということ、また訓練をしておくということ、心構えなどいろいろと皆様にはしていただきたいですね。
はい、そうですね。やはりあの自分の命、また家族の命がかかっておりますので、あの明日は我が身だという危機感を持ってですね、あのこちらあの取り組んでいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。ということで今回はですね、富山市防災対策課の林正文さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。